もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談。はい、最初に年齢を教えてください。
59歳です。
59歳。結婚しています？
はい。
ご主人何歳ですか？
62歳です。
62歳。お子さんは？
4人おります。
4人。で、今一緒に暮らしてるのは？
長男だけです。
長男だけ。長男は何歳ですか？
34歳です。
34歳。それでどんな相談ですか？
物が捨てられなくて困っています。
物が捨てられない。
はい、
はい、例えば捨てられないものの中には、
はい、
なんか若い頃の思い出の品であるとか、思い出があってどうしても捨てられないっていうのと、なんかそれほど価値がないんだけれども捨てられない。
とにかく、うん、いろいろ物を集めてしまって捨てられないで、
はい、
だけど散らかしているわけではなく、
うん、
ちゃんとまとめてはあるんですね。それであちこちに積んであって、うん、押し入れもいっぱいだし、
うん、
このままでは、
うん、
息子にお嫁さんを来ていただくときに困るなって思って、どっちにしても私が亡くなれば子供たちに捨てられてしまうんだろうから自分の手で処分していきたいなって思ってるんですけれど、
うん、
うちの子供たちはそんなに言わないんですね、強く、
うん、
片付けた方がいいねぐらいで、
うん、
そんな感じで今までやり過ごしてきたんですけど、
うん、
息子がお嫁さんもらうときにはそうはいかないし、うん、このまま私もたくさんの荷物残して、
うん、
わけにはいかないので、
うん、
いらないものまで置いてあるんで、
うん、
片付けるんですけど頭が痛くなっちゃうんです。
頭が痛くなる。はい。
よく疲れる。
疲れる。体調あんまり良くないんですか？
うん、そうなんです。
良くないですよね。
はい。
で、先ほど言った思い出があるから捨てられないんじゃなくて、
はい、
もう本当にいらないけれども捨てられないということですね。
もったいなくて捨てられないです。
捨てなくて、はい。
はい。
突然こんなことを聞いてあれだけど、
はい。
感情的にずっと小さい頃からいろんな我慢してきた。我慢してきたね。
はい。
何歳ぐらいから？
生まれて物心ついてからです。
物心ついてからずっと我慢してきた。
二つ上の兄がいたんですけれども、
うん、
その兄が家庭内暴力でひどくて、
あ、
私が就学する前に、
うん、
多分3歳か4歳だと記憶してるんですけど、
うん、
面白いから、
うん、
私の顔切ってやるって言ってカミソリで顔切られたことあります。もうそれからずっともう家の中で暴れて、親にも反抗して借金も作って、父親には逆らわなかったんですけど、
うん、
母親には入院するほどやっぱり怪我させてました。
お母さんに暴力を振るってお母さんが入院。
そうです。
うん、あなたは本当に家といってもね、体の置き場所はあるけれども、
はい、
心の置き場所がなくて、
はい、
家に安心感っていうのはなかったんだよね。
なかったです。
そうすると感情表現ができない、自己表現ができない、怖い、要するに警戒心が強い。だけど周りには対する不信感も強いよね。
はい。
で、そういう感情の処理をどうやってしてきました？感情表現できない、つまり感情を味わっても感情表現できないわけだから、
はい、
全部溜め込んでたわけね。
はい。
だからこれ捨てられないっていうのはね、
はい、
感情的な便秘なんですよ。肉体的な便秘じゃなくて、便秘ってありますよね。肉体的にはもう必要なくなったものを排出すればいいわけだから。
そうですね。
感情だってそうなんです。
はい。
いろいろなことを味わって、
はい、
それでまた新しい感情を味わって、
はい、
そして前の感情はもう処理されて、
はい、
自分の中に消えから消えていく。
はい。
で、どんどんどんどん感情の処理がされて、もういらない感情は処理されていくんだけど、あなたは感情の処理ができない、
はい、はい、
心理的な便秘が物となって表現されていて、だから捨てようにも捨てられないんだよね。 捨てた方がいいと思ってるんでしょ。
はい。
だけど捨てられないんだよね。
はい。
だから自分の感情がもう処理できなくなってる。
はい、今このままじゃいけないと、子供たちにも迷惑かけてるから、
はい、
しなくちゃいけないと思って運動を少しずつね、もう泣きながら始めてったら、
うん、
今走れるくらいになったんです。汗をかいてるうちに、
うん、
こんなことを相談することすら知恵も浮かばなかったのに、いろんなことが考えられるようになって、
うんうんうん、
確かに先生が今おっしゃったように寝込んでたりしてた時は、
うん、
風も感じなかったと思います。
あ、
で今体力ついたので片付けたいと思ってるんだけれども、
うん、
やっぱり片付けるともうくたびれちゃって 2,3 日だね、
はい、要するに心の葛藤で疲れちゃってるんですよね。
だと思います。
仕事をするとか運動するとか、
はい、
そういうことで勉強するとか、なんかそういう何かをやって疲れてるんじゃなくて、
はい、
心の葛藤で疲れちゃってるんだよね。
そうです。
で、まあもう随分良くなったわけね。
はい、あのマラソン大会出れるようになりました。
あ、すごいじゃない。
不思議に走るように向けてくれる人がいっぱい集まって、一緒に走ってくれる人がいて感謝してます。すごく
すごい出会いがあったね。その出会いがあるけれども、今まだそのもう必要のないものがもう家の中にいっぱい詰まって身動きできなくなっているということですね。
そうです。
それでそれをどうしたらいいかということね。
はい、
はい、わかりました。今日はシンクロの銅メダリストでメンタルトレーナーの田中ウルベ美也子先生です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、あの加藤先生が、
はい、
感情の便秘なんですよってお話をいただいてました。
はい
いい言葉なんですよねあの、はい、なのでちょっとごめんなさい、あのラジオなんですけど、そのままこの言葉の、
はい、
受け継ぎで伺いたいのは、
はい、
あなたは感情のおならをしたことがありますかということを聞きたいです
あ
感情を上手に言語化するということを、
はい、
感情のおならというふうに表現をしたりします。なのでちょっと私からのアプローチとしては、もちろんこう心も体も元気になることで、
はい、
良い行動が起こせるという視点から、
はいは
い、いろいろお伝えしたいと思っていて、
はい、
結果的にあなたにとっての今現在のその向いていきたい行動は、まあ、整理するってことですよね、
はい、
まあ、捨てるべきものは捨て、
はい、
大切なものはしっかり整理をできるようになれば、まあ、良い行動なんだと思いますが、
はい、
心を健康にする良い方法を今からご紹介しますね。
はい、お願いします。
例えば、歩くでも走るでも、その運動をしている時に、
はい、
痛いなとか疲れたなとか、
はい、
悔しいなとか、いわゆるネガティブな感情もちゃんと出せる時ありますよね。
はい。
例えば、なんかこう、ご自身がイラついたり、焦ったりするときってありますか、はい、運動してて。
あ、痛みがあるときは、焦ったりします。
そうですね。はい、そうですよね、はい。はい。あなた自身が、
はい。
ネガティブな感情を出しにくい、つまりネガティブな感情のおならを我慢する人かなっていうふうに思ったからなんです。
はい。はい。
はい。なので、例えば、私はもともとオリンピックの選手でした。で、はい、選手の時は、こう、絶対に焦っちゃいけないとか、イラついちゃいけないとか、
はい、
落ち込んじゃいけないとか、悪い感情は言葉に出したら終わりだみたいに頑張っちゃう人だったんですけど、
はい、
実はオリンピック選手でも、そしてあなたのように例えばいろいろな心を元気にしたいなと思うような方でも、
はい、
共通してとても大事なことが、
はい、
本当の自分の感情は自分が認めるってことが大事です。人に言わなくていいんですよね。人にもう焦っちゃいましたなんて別に言わなくてもよくて、
はい、
でもせっかく走ったり歩いたりっていうこういろいろな運動をしてる時って、
はい、
我々人間はたくさんの感情を感じることができるんですね。
はい、
なのでこう走りながら、あ、今ここが痛くてちょっと焦ってる自分がいるなとか、
はい、
あの走る時って割と時間長いじゃないですか、
はい、
なのでその時に自分の本当の感情を言語化するっていうことも一緒にやってみてほしいんです。
はい。
で、あ、こんなことでイラつく自分がいる、こんなことで焦る自分がいる、あ、でもこんな夕日を見て私はどんな感情かなとかってこう独り言を言っててほしいんですね。
はい。
で、人によって夕日を嬉しい、生きてて嬉しいって思う人もいれば、
はい、
夕日をわあなんて美しいんだろう、ありがたいなみたいな思う人もいるわけですよね。
はい。
ご自分はあなた自身は夕日を見て綺麗な花を見てどういう感情があるのかっていう言語化をする。そういうことを、こう、それこそ、運動と同時にやっていただくと、
はい。
感情のおならができるようになるという表現があります。
ああ。
そうすると、加藤先生さっきおっしゃってた、
はい。
感情の便秘はなくなります。
はい。
で、これ続けていくと、
はい。
だんだん、良い行動につながるような心と体を作れるということにもなります。すでに運動でもう、こう、ま、こ、心というよりは酸素をこう循環させるとか血液を循環させるという体を作れているわけですから、
はい、
酸素とか血液、そしてもう一つ大事なあなた自身の心を循環するっていうことを意識すると、
はい、
循環することの素晴らしさを覚えるようになるんですね、
はい、
そうすると家も循環したくなります。うん。
はい。
循環の良さ、なんていうのかな、こう、風通しの良くなる気持ちとかって、
はい、
体から分かるようになると、そういうのを感情の質感を感じられる生き方、なんて言ったりします。
はい。
どうぞ、あなた自身が、お辛い経験などもあることによって、たくさんの感情がある方だからこそ、
はい、
たくさんおならが出せると思いますので、
そうですね。
うん。そしたら循環良くなれるように自分ができるじゃないですか。
はい。
ね。だからそこは、こう、頑張らないで楽しく感情を出すっていうことを、お一人でいいですよ。人にやら、こう、見せなくてもいいんですけれど。
はい。
ちょっとそんなことやってみてもらえますか。
はい。ね。ありがとうございます。
はい。頑張らないで、頑張ってください。
はい。
はい、加藤先生に、はい、お返しします、はい、
もしもし、今宮子先生に本当にいい話伺いましたね、
はい、
先生がね、
はい、
宮子先生が、ネガティブな感情の話を言語化と言ってくれましたけれども、
はい、
本当にその通りで、
はい、
ライティングキュアといって書くことの癒しっていうのが非常に心理的に、
はい、
注目されている時があるんです、
はい、
書いてみると、
はい、
要するにつまり感情を出すことによって元気になるんです。
あ、
だから今宮子先生がおっしゃったように感情の言語化っていうのを書いてみてください。これを書いたら笑われるとかね、
はい、
こんなことを書いたら許されないんじゃないかとかね、まあ、人に見せるもんじゃないですから、
はい、
そういう形でネガティブな感情を処理してください。幸せになるためにはどうしても必要なことなんです。
はい、
よろしいですね。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
幸せになるためには必要のないことは捨てる。物も感情も